本日のメッセージの箇所を読みます。マタイの福音書第25章14節、天の御国は旅に出るにあたり自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようです。彼はそれぞれその能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡して旅に出かけた。するとすぐに五タラント預かった者は出て行って、それで商売をし、他に五タラントを設けた。同じように二タラント預かった者も他に二タラントを設けた。一方、一タラント預かった者は出て行って、地面に穴を掘り、主人の金を隠した。さて、かなり時が経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると、五タラント預かった者が進み出て、もう五タラントを差し出していった。ご主人様、私に五タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私は他に五タラントを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者も進み出ていった。ご主人様、私に二タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。他に二タラントを設けました。主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。一タラント預かっていた者も進み出て行った。ご主人様、あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり、出て行ってあなた様の一タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください。これがあなた様のものです。しかし主人は彼に答えた。悪い怠け者のしもべだ。私がまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか。それならお前は私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきたとき、私のものを利息とともに返してもらえたのに。だからそのタラントを彼から取り上げて、十タラント持っているものに与えよ。誰でも持っているものは与えられてもっと豊かになり、持っていないものは持っているものまでも取り上げられるのだ。この役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだ。本日のメッセージはこの箇所より、神様の宝物です。
毎週ルカの福音書を共に学んできましたけれども、次の話は復活の箇所になりますので、イースター復活祭の時にその話を共に学びたいと思います。ですから 数回、特にイエス様が最後十字架にかかられる前になさったことをもう一度振り返っていきたいというふうに思っていますが、今日はイエス様が十字架にかけられる前に最後になさった説教であります。これが最後の説教なんですよ、マタイの福音書で。これが最後の説教だということを理解した上でこの箇所を読むのとそうでない場合はちょっと随分違うんじゃないかと思うんです。つまりこれはイエス様一番言いたかったことだってことです。それでイエス様が一番言いたかったことっていうのは、その多く持っているものはさらに与えられ、少しか持っていないものは 取り上げられるっていう、イエス様不公平じゃんってそんな理不尽なことをイエス様おっしゃるのか、それが最後に言いたいことなのかっていうふうに、ね、思うでしょ。だからそうするとそのこのタラントの例えでについて私たちが今まで聞かされてたことは何か間違ってるんじゃないかっていうふうに感じるわけですね。タラントという言葉は皆さん何を意味していると思いますか。タラントという言葉から出てきた言葉がタレントです。私たちはテレビでタレントっていう人に出会わない人は、出会うことはない、見ない人はないですよね。つまりタラントという言葉は才能とか能力という意味で使われているわけですが、それイエス様が本来使った意味だったのかということを私たちは問い直さなければいけないと思います。そのタラントっていうのはもともと重さのね、重さの単位だったんですけど、金1タラントとか銀1タラントとかっていうふうな言い方をしてたんですが、まあ、そのタラントというのは、まあ、今のようにこう決まった何グラムとか何キロとかっていうような決まりがあったわけではないんですけれども、だいたい1タラントっていうのは6000日分の日当ということなんですね。6000日分の日当ということなんですよ。そうするとだいたい6000万、まあ1日日当で働いている人たち 1日1万円ぐらいもらうとして、まあ、6000万円ぐらい、日本だったら、アメリカとかだったらもっとずっと多いと思いますけど、ですから2タラントだと1億2000万円で、5タラントだと3億円になるわけですよ。で、1人のしもべには3億円、もう1人には1億2000万円、最後の人には6000万円だと不公平じゃないですか。いや、僕6000万円もらったら絶対文句言うと思います。で、まあただね、まあ、よく言われるのは、6000万円でも大金なんだからありがたく受け取って、それでちゃんと商売した方がいいんじゃない、そういうふうに心を動かした方がいいって言われますけど、私はそんなに性格良くないので、ずっと不満を持ちながら生きると思いますね。皆さんどうでしょうか。で、伝統的な理解というのは今言ったように、そのタラントというのは能力とか才能ということで、それからタレントという言葉が出たわけですが、もう非常に能力の高い人いますね。で能力の差ということについては、その聖書はどういうふうに言ってるのかということを考え始めたら、それもまた別の機会にお話をしたいというふうに思いますけれども、このタラントをその能力とか才能というふうに理解するのが一般的なんだけども、そういうふうに考えると、この15節の彼はそれぞれの能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡して旅に出かけたというところが、論理的な矛盾が生じるんですね。能力に応じて能力を与えたってことになっちゃうから。だからこれはそもそも能力じゃないんですよ。そもそも能力って意味じゃないんです、才能とかね。で、多くの高い能力を与えられたしもべはそれを用いて良い働きをして主人から褒められて、少しの能力を与えられたしもべはそれを隠して罰せられたっていう、そういう話をイエス様は十字架にかかる前に言いたかったんですかね。そうとは考えられないわけですよ。で、そもそも非常に高い能力を持った人とそうでない人が、まあ、いた場合ですね。で、神様が 高い能力を与えた、ある人には高い能力を与えて、その他の人には低い能力しか与えなかったとかっていうふうな理解になったら、それはもう不満出ません？出ませんか？不平不満がでいっぱいになってしまうと思います。また高い能力を与えられながら、それを生かす機会が与えられずに苦しんでいる人もいるわけですよ。で、そういう人をイエス様が罰するってありえないと思いますね。そんなことは絶対にありえないと思います。そして、まあ、そういうようなタラントを能力と考える理解には無理があるということで、別の解釈としてタラントというのは使命とか働きであるというふうに言われることもあるわけです。まあ、これも優れた解釈であると思いますけれども、注意しなければいけないことがあって、注意しなければいけないことがあるんですね。あなたの使命はこれですとかね、あなたの働きはこれですっていうふうに教会や指導者から与えられるとですね、神様の身思いからずれる場合がある。僕もよく若い時言われましたよ。江野君、君はこの使命に生きよとかって言われて、いや、その使命に生きなくてよかったなって今思いますけれども、その時に言われた使命に生きなくてよかったと思いますけれども、それはそのキリスト教のグループのために生きるっていう使命であった。その若い伝道者に言われたのはそういうものであった。だからこの使命とか働きっていうふうな理解も本当にそうかなっていうふうに私は思います。イエス様が最も大切にした宝は何だったんでしょうか。イエス様は伝道の最初から最後まで一番大切になさったことがあった。それは人です。イエス様は伝道の最初にね、まあ、ルカの福音書では少し後の方になりますけれども、言われてます。マタイの福音書だと一番最初に言われてますが、貧しい人たちは幸いだ、神の国はあなた方のものだからだ、今飢えている人たちは幸いだ、あなた方は満ち足りるようになるからだ、今泣いている人たちは幸いだ、あなた方は笑うようになるからだと言って、今苦労し癒しめられ蔑まれている人たち、貧しさの中に押し込まれている人たち、そういう人たちにこそ神の国は来たと言って、彼らを最も大切になさったのがイエス・キリストでありました。そして彼らが権力者や宗教的特権階級にある人たちから癒しめられている時に、イエス様は立ち上がって叩かれたんですね。それが私たちの主です。イエス様が最も大切にした宝物、それは癒しめられ低められた人たち一人一人以外にはありえないんです。イエス様は彼らを決して失われてはならない、決して無視されてはならないご自身の宝とされた。これがイエス様がタラントという言葉で表しておられるものであって、それ以外はありえないと私は解釈しています。そしてこのイエス様はそれらの一人一人をイエス様が大切にしていらっしゃる、イエス様の宝物である一人一人をしもべである私たちに託してくださる、しもべである私に託してくださっているということです。だから能力に応じて5人を託される人がいて、2人を託される人がいて、1人を託される人がいる。何の無理もないでしょ。 何の無理もないですよね。これがここが分かったらもうあとね、私説明しなくても皆さんこれ読んだだけで全部分かります。最初のタラントが何なのかってことが分かりさえすれば、あとは誰に説明してもらわなくても読んでて全部分かるんです。じゃあもうこれで説教終わりというぐらいです。で、全力を尽くしてあなたに託された人を大切にせよ、その人を生かせ。で、5タラント預かったものは出て行って、それで商売をし、他に5タラントを設けた。同じように2タラント預かったものも、他に2タラントを設けた。一方、1タラント預かったものは出て行って、地面に穴を掘り、主人の金を隠したとあります。愛され、生かされることによって、その人が他の低められ、癒しめられている人たちを愛し、生かすものとなっていくということです。今回能登半島地震があって、テレビでもよく報道されていますけれども、昨日報道されていたテレビでは南三陸の人たちが支援に行っているっていう話でしたね。もちろん南三陸だけでなく、そしてその東日本大震災の時に非常に多くの人たちがボランティアで来てくださっていて、南三陸の方にね、それで非常に助けられた。だから今度私たちがそれをやりたいって言ってボランティアで来ていらっしゃる。また地方自治体としても人を派遣している。愛された人は、助けてもらった人は、人を愛したい、人を助けたいっていう思いを持つようになるんですね。だから5タラントを与えられた人は、またさらに5タラントを設けたっていうのは、人を支援する働きをする人たちがその人の周りに起こされていったということを意味しているわけなんです。で、一方1タラント預かったものは出て行って地面に穴を掘り、主人の金を隠した。託された人を無視した、放置したということですね。で、さて、かなり時が経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると5タラント預かったものが進みで出て、もう5タラントを差し出していった。まあ、今もうここ説明したので、もう言う必要はないと思います。よくやった、お前の愛がその人を生かして、そしてその人がまた愛に生きるものとなった、私は嬉しいって言って主人を喜んでくれたということですね。ところが1タラント預かっていたものも進み出ていった。ご主人様、あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり出て行って、あなた様の1タラントを筒の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなた様のものです。ここにこう言われてるでしょ。あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だ。これ本当ですか、嘘ですか、どっち。嘘ですよ。イエス様は種まきが 種をまきに行って、種をまいた。そしたらそこから芽が出て育って実ったっていうことを言われてますけど、イエス様は必ず種をまいて収穫なさる方なんです。必ず種をまいて収穫なさる方なんです。種っていうのは神の言葉です。神の言葉をまいて収穫なさる方なんですね。イエス・キリストの姿という姿を、収穫を刈り取るなさる、刈り取られる方なんです。まかないところから刈り取るなんてことはないんです。だからこれはイエス様に対する抽象であります。だから怒るんですね、主人は。 だから怒るんですよ、主人は。つまりこの1タラント預かっていたものっていうのは、ただ単に怖くなって隠しただけじゃなくて、主人を中傷するもの、つまりサタンなんですよ。主人を中傷するものなんです。そういうふうに理解することができるわけです。だから罰するわけです。だから罰せられるわけです。そしてもしそれならお前は私の金を銀行に預けておくべきだった、そうすれば私が帰ってきた時私のものを利息とともに返してもらえたのに、というのは、まあ、これはもしあなたが誰かを助けなきゃいけないと思っても、自分が人生の苦難の中にあってできない時、それを他の人に助けてもらったらいいということでもありますよね。つまり放置するな。そして、だからそのタラントを彼から取り上げて10タラント持っているものに与えよう。誰でも持っているものは与えられて、もっと豊かになり、持っていないものは持っているものまでも取り上げられる。これはよりたくさんの人を愛して生かした人に託するということです。だからより多く持っているものは与えられて、もっと豊かになりっていうのは、人を愛してその人を生かすことができた人に神様はもっと託してくださるということですね。だからタラントが何かってことが、その一点が分かるだけで、あとはもうスーッと全部が分かる、そういうお話なん、全然難解でも何でもない。タラントを才能とか能力と考えるから難解になっちゃうんですね。一番最初の出始めが分かったら何の難しいこともないんです。そしてこのことについてイエス様が解説をしていらっしゃるんで、イエス様の例え話っていうのは、話っていうのは、例え話があってその後に解説が続くっていうのが、そのもう決まったパターンなんですね。種まきの例え話でも、種まきの例え話をして、その後に弟子たちに解説をなさってるでしょう。だからこの後に言われているイエス様の言葉は、このタラントの話の解説なんです。ちょっと長いですが読みますね。人の子はその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきます。そしてすべての国の人々が見舞いに集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギから寄り分けるように彼らを寄り分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。それから王は右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世のもといが据えられたときから、あなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったときに食べ物を与え、乾いていたときに飲ませ、旅人であったときに宿を貸し、私が裸のときに服を着せ、病気をしていたときに見舞い、牢にいたときに訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしていたり、牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人のためにしたことは、私にしてくれたのです。それから王は左にいる者たちにも言います。呪われた者ども、私から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったときに食べ物をくれず、乾いていたときに飲ませず、私が旅人であったときに宿を貸さず、裸のときに着せず、病気のときや 牢にいた時に尋ねてくれなかった。すると彼らも答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であったり、乾いていたり、旅人であったり、裸でいたり、病気をしていたり、牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。すると王は彼らに答えます。誠にお前たちに言う。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのだ。こうしてこの者たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのですと言われている。これが解説なんですよ。タラントの、これがタラント、神の国とかけて何と説く、タラントである、その心はこれなんですね。ヨハネの福音書に記されてイエス様の最後の説教は、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛せよ、これが私の命令だとおっしゃった。それに尽きる。私があなた方を愛したように互いに愛し合え、それに尽きるとイエス様はお語りになって十字架にかかっていかれるのです。人を大切にしろ、これに尽きるですね。もしキリスト教会が人を大切にすることよりも教会の方針であるとか神学とかそういうことを大切にしようとするとするならば、必ずズレが生じます。人の尊厳を守れ、人をいたわれ、すべての人を価値ある存在として尊べとおっしゃっている。そして彼らのしもべとして使いなさい。イエス様、これから十字架にかかって殺されるけれども、しかしよみがえって聖霊を一人一人に注ぐ、聖霊の愛を一人一人に与える、その愛で愛せよ、その時に私があなた方を愛したように、あなた方も愛することができるようになるとおっしゃってくださっている。そして私は必ずもう一度やってくるけれども、その時にその愛であなた方が愛し合っている姿を見せてくれとイエス様はおっしゃっているんです。私の喜びを共に喜んでくれとおっしゃっている。もちろん私たちの愛は不完全です。イエス様のような完全な愛で愛することはできないでしょう。かえって託された人を傷つけてしまうこともあるかもしれない。だけどイエス様はそんな不完全な愛しか持っていない私たちを憐れんでくださっていて、大丈夫だよ、お前の失敗は私が十字架で覆い隠すから、だから思い切って愛しろ、大丈夫だから思い切ってやれっておっしゃってくださってる。僕たちは他の教会に批判されても構わないですよ。思い切って愛したらいい。あなたの失敗は私が全部覆い隠すから、全部背負うから大丈夫だって言ってくださっているイエス様の愛を受けて、私たちも互いに愛し合っていきましょう。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちをあなたの尊いタラントとして、宝物として愛してくださったことを感謝いたします。あなたが愛してくださったその愛に満たされ、天のお父様、私たちも愛するものとなることができますように、あなたの聖霊の愛を満たしてください。天のお父様、あなたの愛の喜びを私たちの中に 満たしてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。